南北友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。
はい、じゃあ第97回、
はい、
10月28日配信分です。高杉新奈です。
白玉葉月です。
ちょっと私の悩みを聞いてもらってもいいですか？
いいですよ。
あの、最近撮りためてて見てなかったアニメをね、一気見してるんですけど、はい、あの、なんだろうな、自分が花から見たいと思って見てたアニメは置いといて、
はい、
ちょっとキャストが気になるからで撮りためて一気に見たやつって、うんうんうん、あの、主人公に思い入れができないというか、
もう
なんかさ、愛せない話が多いんだよね。ストーリー的にはすごい好きなんだけど、うんうん、主人公もうちょっと空気読めやみたいなアニメがすごい多くて、はあはあ、片入れできないんだけど、どうしたらいいと思う？
それはもう全くできないってことでしょ
う？そう、あの、なんだろう、今神様始めましたを久々に見てるんだけど、うん、ななみちゃんっていう女の子が結構無鉄砲な感じで、うん、自らこう災いに飛び込んでいくようなキャラクターなんですけど、なんかね、でもまだちょっと限度を超えないというか、一線を超えちゃいけないって分かってるところでこう止まるの、なんかそれぐらいだと応援したくなるんだけど、これはカットするので言いますね。っていうアニメをこの間見たんですよ。そのキャラクターとか、なんだろう、なんか無知で無謀で、うん、わけがわからないの、あの、空気読まずに死にかけるっていう、
うんうん、
本当になんでそこ行っちゃうの、バカなのみたいなキャラクターがすごい多くて、
キャラクターっていうかストーリーっていうか、
うん、
なんつうか、だから主人公がそこに行っちゃうストーリーになっちゃうわけでしょ。
愛せないっていうかね、イライラしてね、一人で見てるじゃないですか、うん、BGM みたいな感じで流して見てるんですけど、めっちゃ突っ込んでるんですよ。いや、アホだろそれみたいな。
テレビと会話してんの？
そう、テレビと会話してるの。
でも一番早いのが見ないじゃないですか。
でもさ、なんかストーリーの展開上ちょっと気になると思ったら見ちゃうじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
もうなんかね、受け入れられないものはどんなに周りがいいって言ってても、
うん、
あの、うん、とか、
うん、
とか、
うんうん、
結構評判いいのでも私が受け入れられないものに関してはもう2話ぐらいで、あ、もう無理って見るのをやめるんですよ、
うんうん、あれだね、2話か3話目まで見て切り捨てるのとそうじゃないの選ぶみたいな。
そうそうそうそう、展開は気になるんだけど主人公が腹立ってしょうがないみたいなアニメがすごい多くて、
うん、はいはい、
どうしたらいいんだろうと思って。
どうすっかね、なんかもう愛さなくていいんじゃない。諦めるほかないというか、でもそういうストーリー性でもう作られてしまってるからには、気になった以上はもうそれを見るしかないし、受け入れられんなって腑に落ちてしまって、見続けるしかない気がするんだけどな。
オレンジも、
オレンジって最後の方見たやつかな、
あの、山崎賢人くんと土屋太鳳ちゃんが実写でやってたやつなんだけど、
うんうんうん、
未来から手紙が来て、その手紙に従ってて、
うん、
あれもさ、その山崎賢人くんがやってた、あの、手紙をくれた未来では死んじゃってるキャラクターの男の子が、うんうんうん、だんだんだんだんイライラしてきちゃって、
ニーナちゃん的にはね、
なんでこの人を好きになるのみたいな、なんかちょっと三角関係みたいになってるわけよ、
うんうん、それはメンヘラなの、それはメンヘラに入るの、あれですね、マイクの向こう側のディレクターからは何も声が入る、声の出演、あ、天の声、
オレンジの男の子は多分メンヘラじゃないんじゃない？
メンヘラではない
多分病んでる、
病んでヤンデレとはまた
違う。ヤンデレではないよ。だってデレがないもん。
あ、そっか。え、難しい。そうなんだ。分類が難しい。
私もメンヘラっていう日本語をさ、つい最近知ったからさ。いや、メンヘラっていうのは聞いたことあるよ。でも意味を知ったのがつい最近だからさ、あんまり使用用途が分かってない。
な、どっちがどっちだっけな。なんか一回調べたんすよ。メンヘラとヤンデレの似て非なる部分みたいな。どっちかがね、自分を好きすぎての方で、どっちかがあの好きな人に見てもらいたくて自分を傷つけるみたいな。
メンヘラが自分を傷つけんじゃない、ヤンデラは自分が好きなんじゃない、
そっちかな。携帯電話を使います、はい、気になるので調べます、はい、メンヘラヤンデレ。
ヤンデレはキャラクターの形容語の一つ、闇とデレの合成語であり、抗議には精神的に病んだ状態にありつつ他のキャラクターに愛情を表現する様子を示す。その一方、狭い方の競技では恋を持ったキャラクターデレがその行為が強すぎるあまり次第に精神的に病んだ状態になることを指す。続いてメンヘラは心の病気を患った人を意味するネットスラングである。ちなみにメンヘラの語源に関してだが、聞く限りでは2種類あるよ。一つはメンタルヘラヘラという精神状態が薄っぺらいヘラヘラの状態のことを略してメンヘラだというもの。もう一つはメンタルヘルスという健康、精神健康の意味を示す英単語を省略、その上でものを示す ER が末尾についてメンヘラがメンヘラになったもの。ざっくりとしてまとめてみれば、相手が好きすぎて病んでしまってる状態をヤンデレ、精神的に病んでいる状態のことをメンヘラというようだ。
なんかこっちもこれはなんかそれを箇条書きにしたみたいなやつが出てて、うん、今ヤフー知恵袋で、うん、ヤンデレ、暴走する愛情、愛してあげる、守ってあげるが基本、うん、世界は私の好きな〇〇くんを中心に回っているのよ、〇〇くん、〇〇さんを中心に回っているのよ、うん、メンヘラは自己愛の塊、愛してほしい、かまってほしいが基本、うん、世界は私を中心に回っているのよ、だそうです。
なるほどね、
わかりやすい。
なるほどね、
うん。
ハイキュー見てるんですけど、今回のクールであの白鳥沢高校との決勝戦をやってるんですよ、
うん、
今でもうちょっと鵜飼コーチの田中さんがね、うんうん、お亡くなりになってしまったので、どこまで収録をしてるのかっていうのが気になってしょうがない、うん、今日この頃なんですけど、その対戦相手の白鳥沢高校の監督さんは鷲城監督っていう監督がいるんですけど、背のちっこいおじいちゃんがいるんだけど、その声が中尾流星さんなんですよ、
はいはい、
なんかおじいちゃんの声がもうちょっと低い感じがして、だから配球3期目だけど2期目ぐらいから当たる声優さんが、うん、イメージと全然違うんですよ。
へー。
でその白鳥沢とカラスの
あの主人公がいる
学校、そう日向とかがいる高校のこう試合を見に来てる、なんか昔からのファンなのかヤジを飛ばしたいだけなのか分かんないおっちゃんがいるんですけど、うん、その出てくるおっちゃんの声もちょっとイメージと違くて。
ニナちゃん、配給は原作も読んでんだっけ？
原作派です。
原作派か。
だからなんか、うん、あれみたいな。
アニメ化する前に原作読んじゃってさ、この人この声優さんが当てるといいなとか思ってイメージしちゃうと払拭できないよね。
そうなん、アニメ見る。そうなんですよね。黒子のバスケもそうだった。最初花宮くんのジュンジュンは全然受け入れられなくてちょっと花宮そんな声高くないよみたいな。
僕はあれです、先日のカッキーがB プロジェクトのカッキー。
B プロジェクトって原作あんの？
原作はないんですけど、
でも神谷さんっぽいっていうのは分かったよ。
そう、神谷さんっぽくない？
神谷さんっぽい、あの言い回しというか。
そう
でもさ、なんかさ、神谷さんの喋り方って声優さんのなんか基本みたいな感じしない？
うん、そうね、なんかかっこいいキャラとかを作ろうとするときに神谷さんによる若手とかは多い気がする、うん、いやでも桃田すはちょっと
ちも顔が濁ってる。私まだ B プロ見てないから。
ほんと
白玉さんに言われてそのカッキーの喋る部分だけは確認したの、うん、
ちょっと似たでしょ。あれがねずっと続くとこれ掛原さんだよねって違和感に陥ってってどんどんなんだろう混乱してきてあーってね最終的にあーカッキーあーなりますね。で今見てるやつでもう一個あったんだよな。それなんだっけ、これなんとかっぽくない、うわーみたいなの、なんだっけな、
歌プリ、
歌プリか、あそうそうそうそう、ヘブンズの押され方と、あと誰だっけ、ヘブンズのね誰かの演技、誰だっけな、
後から追加されたメンバー
だと思う。
後から追加されたの良平くんとあの弱虫ペダルの
子、あ思い出した、こういうキャラやるとこんな感じになるんだ、うわゾワーってなった僕はね、個人的にちょっとこれが共感できるかどうか分かりませんが、
なんかこれどこまで前半使えるのか分かんないような話を
そうですね、あの基本的にずっとピーピーピーでさ歌プリピーでしょ
歌プリはさ本当になんかまあ噂には白玉さんからも聞くし作画崩壊がっていう、
あそうあのね比較しようって思って録画していただいたんですよ、
うん、
東京 MX は出すのが早いから作画崩壊してることが今までも多かったから、
うん、
別の局で見たら変わるべっつって BS の方で撮っていただいたんですよ、
うん、
見たらねやっぱなんかちょっと顎長かったりとか途中なんかあれこれギャグ漫画日和だっけみたいになってたりとか、
うん、何歌プリってそんなに準備だってさ、
ただオープニングとエンディングだけめちゃめちゃかっこいいの、
マジか、
全部そっちに持ってかれたのかなって思うレベルで、うん、作画崩壊がすごくて、
あのさ前回のさ、うん、マジラブレボリューションはさちょっとあのなんだろう商売ロックじゃないや、あれみたいなゲームっぽい絵になってたじゃん、うん、CG ね、っぽい、
あの一部分劇場かなんかの扉が開いて星がこうキラキラキラっていくところとかが CG になってるだけで平面なんです絵が基本的に、うん、動いてるのもあるけど、あのちゃんと CG じゃなくて 2D でアニメですっていう動きなんで初期の先輩に先輩に近い感じで書かれてるからそれに関しては全然 OK だし、なんならオープニングとエンディングでプリンスたちがマジラブライブのフィフスで声優たちが着てた衣装を着てるんですよね。だからおーやるなって思って期待してみたらどうしたギャグ漫画日和かってなるから何回止めながら見たことか。
ねちょっと一個疑問なんだけど、私さそういう声優アニメはすごい好きだけど、そのさ、うん、アニメ業界に全然詳しくないので、はい、アニメってさどのくらいのタイミング余裕を持ってさ収録するの？
ね
ドラマとかだとさ、まあそのキャストさんがどんだけ大御所さんかによってさ、うん、結構ギリギリに撮ってとかもあるけどさ、うんうん、アニメってどうなの？
あでもアニメはストーリーとある程度のセル画ができた状態で声当てたりとか、もう絵もできた状態でパックに当てたりとかもするから、うん、まちまちだとは思うんだけど、レジェンドスターに関してはもう分かんねえ、なんでこんなに作画崩壊してんだろうって
。歌のプリンス様のさその4期がさ制作されますってさ、もうかなり早い段階でさ諏訪部さんのツイッターには上がってたしさ、うん、その段階で先に作れなかったのみたいなさ。
いやあの僕が思うになんですけど、うん、ブロッコリーさん監修じゃないですか、うん、このタイミングでブロッコリーさんアプリリリースが3つぐらい歌プリであったんですよね、うんうんうん、A 全部差し替えなんですよ多分、それ用の CM 作成アニメーション、うん、全部一緒にやり始めたからアニメがずさんになったのではないかという私が思うあれですね。で、おそらくなんですけど、あでもちゃんとしたクレジット見てないから分かんないけど、
さあ結論から言ったらアニメの本数を減らしたらどうですか、はい、声優さんがお給料で困らない程度に。
そうですね、
あのなんか いつも次のシーズンのドラマ何やりますって見てるサイトがあるんだけど、うん、そこにアニメもあったので、うん、アニメ見たんですよ。今回のクールで40分ぐらいアニメがあるんだよね。
多いよね今は本当に。
でさ、そこに中国アニメさんとかも入ってきてさ、うん、いやいいと思うんだけどさ、たださ、そんなね、まあ歌プリはまた歌プリで別かもしんないけど、うん、そんなね作画がダメとかさ、ストーリーのクオリティが落ちるとかになるんだったらさ、
全クールだとチア男子とか、
うんうん、
あの辺も結構作画崩壊すごかったんだよね実は、ちょいちょい。
あ、そう、チア男子は流してみてたから。
あ、ほんと、
ピコリンかっこいいと思いながら流してみてたから
まあでも作画崩壊に関しては入稿の時点でどうなるかだからね、うん、それがもう DVD とかに載っちゃった時点でもう作画がちょっとおかしな状態で載っちゃってたらもうどうにもならないけど、うん、まあその決定して制作して収録して完パケの状態にするにしても何にしてもこのなんだろう、終わった全部が撮り終わった状態で編集がこの放送までの入稿に間に合わなかった時はもうね、画像が荒れてもしょうがないかなと思うんだけど、音声と音楽が流れてる映像に合ってれば一応話は伝わるから、うん、まあね、漫画だってハンターハンターもなんかネームで出ちゃってもう一応読めるからいいやみたいな感じになってる風潮もあるので
わかる、まあそれは分からなく
て、まあ、この作品が好きで映像が欲しいよっていう人の手元に届いた時までに戻ってればまあいいんじゃないかなと思うけど、
まあ極論言えば伝わればいいと思うんですよ、うん、だからもう世の中的にそういう風潮を受け入れる習慣はあるからさ、
そう、ね、
作画崩壊とかでもいいんだけどさ、ちゃんとできるところをちゃんとしようよみたいな、
うん、どうだろうね、
なんかドラマの二の舞にならないかなと思って心配なんですよ、
うん、
私絵に関してはまあご存知の通り美術2なので何も
いい馬だよね
作画崩壊してようがまあまあまあ見れりゃいいよぐらいの感じなんですけど、うん、その声の質感がねクールが変わってこう第2シーズンとかで変わるっていうのがまず許せないのと、うん、ストーリーがさっき言ったけどもう主人公愛せないとかあるのと、うん、もう原作自体が何この原作みたいなさ、
うんうん、
のとかも増えるのがすごい怖いんですよ。本数が増えれば増えるほどそういうの増えてくるじゃないですか。そうですね。うん。その多分みんながいいよって思ってる線のランクがさだんだんだんだん下がってきて本数が増えてるってことでしょ。このピラミッド型になったこの底辺の方のさ幅広いカースト
の下のね
範囲の作品がさ取られるようになってくるってことでしょ。もうなんかねそれが嫌なんですよ。
あのボーダーが下がって出るってことじゃん要は、うん、テレビ離れってそれもあんじゃねえのかね。
いや絶対あると思うんですよね。
ちょっとすいません、ね、見つけたんすか。
いいよ触ってて
ちょっと今日はあの天の声がちょいちょいいらっしゃるんで、これってもしかして天の声入った状態で放送しても大丈夫なんですか。
フリー素材です。
フリー素材です
一せーので南北友好条約
笑うね。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューヤロロンサー白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
はい
はい、後半
後半戦
あの
はい
プチレトロありがとうございました。
いえとんでもございません。こちらこそありがとうございました。
なんかその練習の合間とか結構夏メロを、
はい、
60
すっげー軽い返事しちゃった
60年代から90年代のなんで、うん、までを聞いてたんだけど、まあ、たまたまその時期に夏メロが耳に入ってくることが多くて、うんうん、車移動をしてた時に、うん、そこテレビがついてる車だったんだけど、うんうん、朝方かな、あのイナゴライダーが流れてたんですよ。
懐かしい、
やばいこれ来たと思って。
イナゴの曲覚えてねえんだけど。
朝が来るまで語り明かした、
あ
空に歌えばだっけ、
うんうんうん、今エリカの元旦那な、
うん、とかさ、
うん、
あと HY の、
うん、
あれなんて読むんだ、なんとか丸っていう歌、
あ福竜丸じゃなくて、
なんかそんなような感じの、
流星丸じゃなくて
なんだっけ、船の名前っぽい感じの歌、うんうんうん、とか流れてたんですよ。わもう超懐かしいなと思って、
うんうん、
あれだよね、だいたいヒスブルとかと同じぐらいの時代でしょ
ヒスブルねうん、そうですね、あの時代でしたねいやヒスブルってみんな言うらしいわ。
そうでしょ、
うん、まあ、あの時代もすごい人たちがいっぱいいました
よね。いやあの時代の音楽が私は一番好きですよ。
90年代、
うん、
僕がそのプチレトロとか出てもらったイベントっていうのは、うん、とその昔の曲を今の時代の人に聴いてほしくて、いろんな人にカバーしてもらおうっていう企画なわけですよ、うんうん、要は徳永英明さんとかがやってる女性ボーカリストの曲をカバーしますって言ってカバーしてる曲って、僕がそのレトロイズムとかプチレトロで推してる年代なんですよ、うん、1960年70年代ぐらいから90年代の初め、もしくは2000年入ってすぐとか、まあ、最近の曲もカバーしてますけど、最初のボーカリスト 1,2 ぐらいまではやっぱそれぐらいの時代が多くて、うん、藤恵子さんの曲とか歌ってたりとかするし、
15、16、17と、
そうそうそう、
私の人生暗かった、
恵子の夢は、
うん、
夜開く、あれ歌ってたんですよ。
へえ、
それがあるなら逆もあっていいんじゃねって言って、うん、ショーヤっていうバンドさんが、うん、男性曲カバーしたアルバムとか出してるんですよ、
うん、
かっけーの恵子さんが歌ってるやつ、ボーカルのね、う
ん、方、だってあの人はかっこいいもん、
かっこいいでしょ、うん、X の紅とか歌うんだぜ、
うん、
歌うんだぜって誰だよな今の言い方な、うん、え超かっこいいんだよ、うん、
いやでもやっぱりそのレトロイズムの扱ってる年代プラス10年ぐらいの楽曲がすごい好きなので、本当に最近 M ステとか見る気起こんないもんね、
うん、歌の大辞典とかもう一回やってほしい。
あ
覚えてる、
中山エミリーでしょ、
うん、ドクさんと、
うん、
あの平成何年のその一番最新のチャートと昭和何年のその同じ時期の何週目のトップ10のやつやってたじゃない、うん、あれ面白かったんだよな。
いやあれめっちゃ見てたよ、
大好きだったあの番組。
たまにご本人出てくるじゃん今、
うん、
なんとかってコメントしてから昔の映像に飛ぶ感じがすごい好きだったよ。そうそうそう
そう、あのちょいちょい出てくるの沢田千佳子さんとかね会いたいのねって
な
る。会いたいね、うんうん、あとなんかあったかな、
まあ、でも結構40分喋ってます
ね。そうですね、これは28日配信ですか、スイングパーティー終わってますね次は11月の8日に生演奏をつけた朗読イベントを
します。あそうだった、
そうなんです、
いけないんです、ドサンコタイムちょうどオンエア
なんです。あそう、あのね、みんなに言っといた、そしたらあそれは残念、じゃあぜひ音声だけでもっていう話になって、
あ見たかった、
見たいよね、うんそうなんですよ。なので、まあ、興味がある方はぜひいらしてみてください。
朗読イベントです、
はい、朗読イベントです。であと もう2つだけいいですか。11月29日グラッシーズセカンドワンマンライブカッコ仮やります。キャストじゃないや、うん、アーティストも決まりました。転換を 転換中を持て余さないために出てくれるアーティストが2組決まりました。なのに転換が30分も必要なのかっていうね、いらないんですけど着替えたりとかするときとかに皆様が退屈しないように2組に決まりました。声優アイドルかっこ汚れとその10月27日もにも出てくれるツナまみれさんっていう着ぐるみの集団が出てくれます。お楽しみに。と、グラシーズは新しいメドレーになるかもしれないけどどうなるかはリーダー次第なのでよくわかりません。はい。と、もう一個の告知が12月9日に、僕もなんですけどセクシャルマイノリティって知ってますかね。よく LGBT って略されるんですけど、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、なんだっけ、トランスなんちゃらいつもこれ覚えられないんだよなっていうその4種類、その
もうダメだ、オートマティックトランス
そっちじゃない、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ、車じゃないよ走らないよそっちじゃないよ。で、その要は性少数派って言われるアダムとイブがいるように男女が一緒じゃないとダメだよっていうのとかもうどうでもいいじゃん、だって人間だもんみたいな、だってね、物に恋をして物と結婚する人だっているんだから、なんか誰が恋愛対象で誰と一緒にいようが勝手じゃないって僕は思ってるんですけど、僕バイセクシャルなので人間だったら男女とか気にしないんですけど、そういうセクシャルマイノリティも性少数派の人間ですっていうのを公表しているパフォーマーシンガーの人たちが実は何人か知り合いでいまして、その人たちと一緒に12月の9日に新宿の2丁目に近いところでやった方が面白そうじゃねっていうところから新宿メリーゴーランドでイベントを立てることになりました。で、トランセンデンスっていうイベントタイトルなんですけど、それが超越、卓越、優越っていう意味合いがあって、もう性別とかの壁をもう飛び越してしまえっていう意味合いでつけたイベントタイトルなんですけど、ちょっと単発の企画なんで次あるかどうかはわからないんですが、まあステージに立つからこそできる、まあ、の偏見をする人たちもいるじゃない、うん、偏見をしてること自体が実はちょっと違うんじゃないっていうのとかを僕も思ってたりするんですよ。なんかそういうのもちょっと真面目な話も含めて舞台に立つことのできる人間だから発信できることがいっぱいあると思うので、ちょっとどういう形で締めくくれるかわからないんですけど、12月の自分の今年の主催の最後として持ってきてみました。なんでちょっと興味あるなとか、そういう偏見の目があってもいいです。もはやどういう人たちなのかが知りたいっていう人いたらぜひ来てみてください。
さあ何言う、
締めくくりのコーナー。
うん、それです。
それにしましょう。
最近のインターネットエクスプローラーが超重くてね、めっちゃ巻き舌になっちゃったけどこれちょっとカチンと来てみたいな。
彼氏のいない女性が言われてカチンとくるセリフ9パターン。男性は乙女心を全然分かっていないなどと女性が愚痴をこぼしているのを耳にしますが、もしかしたら日常会話の中で無意識に女性をイラッとさせていることがあるかもしれません。
これいいじゃん、これいいじゃん。
彼氏のいない女性がイラッとしてしまう一言を並べてみましたということの9パターンなんですけど、我々はもう一目瞭然でこの6番のやつが一番イラッとするんじゃねえかという話になりましたね。
じゃあカッコ白玉さん読んでください。その他私読みます。
はい、
はい、じゃあ3219。
まだ子供なんだね
と見下す風に言う。バカじゃんこいつマジで、はい、というわけでちょっと長くなりましたが、次回がなんと、
はい、
11月11日
わお、
タッツン誕生日っていうか、
あれ佐藤のあれだ、ワンマンライブの日だ、手越優也くんの誕生日。
あ、そうなんだ。タッツン誕生日で去年私がチェリッシュを発売した日で、
あ、そうですね、
そうなの、
発売から1年おめでとうございます。
そうなんですよ、タッツンの誕生日にぶつけたんですよ。
あ、そうなの。
そう、本当はね9月にもうリリースできる予定だったんですけど、いつがいいですかって言われて、覚えやすい日がいいなと思って、その頃ちょうどフリーとか、だってチェリッシュ自体がフリーから作った曲なので、
うん、あ、そうだよね。
そう、それでタッツンの誕生日に してもらったんですよ。おうおうおう。第98回目になります。
はい、もう98回かい。
そうだよ。
そっか、
う
ん、急な田舎のおっさんみたいな。締めないですか。メインパーソナリティ締めないですか。
あ、はい、じゃあ終わります。いつもセリフ言ってバイバイだからさ、なんかちょっと喋りすぎたの。
そうですね、
はい、おやすみなさい。
ありがとうございます。